おはようございます。ただいまより2024年5月19日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは聖歌576番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
いつもにある島々の、いつ
では、司会者がこの礼拝のためにお祈りします。心を合わせてください。救い主、清め主、癒し主である愛する天のお父様、神の御子であるイエス様、聖霊様、今聖霊来たれりと喜びを持って賛美いたしました。今朝は助け主である聖霊様を私たちに送ってくださったことを記念するペンテコステ礼拝です。聖歌隊の特別賛美ババエットもあり楽しみですが、今朝も全世界で捧げられる礼拝とともに、皆様お一人お一人とともにここに集い礼拝できること、この恵みを感謝いたします。神様はこの地のすべてのものを作られ、作られたすべてのものをこの地の自然も私たち人間も非常に良いものとして作ってくださったことを覚え感謝いたします。新緑あふれる木々や山々、色とりどりの花々を目にし、鳥のさえずれを耳にするたびに、また太陽の暖かな日差しや爽やかな風を感じるたびに、神様の作られた大いなる御業を賛美いたします。先週は雨の日や、また急に夏日のように暑い日もありました。私たちの日々は神様が共にいて感謝を覚える時も多いですが、また最近の天気のように予想外の出来事、また失敗や自分の思い通りならないことにイライラしたり、また体の弱さや痛みを覚えて嘆いたり、他の人の何気ない言葉に一喜一憂してしまったりなど、あなたへの感謝よりも不平やつぶやきを口にしてあなたを見失ってしまうことも多くあります。世界を見ても、自分の利益や自国の利益のために他者を虐げ、争いや紛争が行われ、心を痛めるニュースも絶えません。しかしあなたはこのように弱くて罪深い私たちを本気で愛し憐れみ、その罪を許し、イエス様を十字架にかかり死に打ち勝ち復活して約束の聖霊を送ってくださったことをありがとうございます。インマヌエルの神であるイエス様はまたいつも私たちと共にいてくださり、どんな私たちであっても愛し続けてくださいます。私たちが人間の知恵や力では理解できないほどに大きな深い神様の愛を、自分の力ではなくあなたの圧倒的な愛にただただ感謝して、素直に見舞いに出て今朝もあなたの御言葉を受け取ることができるように心を開いてください。キリストの愛を深く知る者として、私たちが自分の罪を悟り、他者に対しても憐れみ愛する者として変えてください。どうぞ今朝も御言葉によって私たちを養い、御言葉に御言葉また御霊に満たされて、あなたの証人として立たせてください。この祈りを私たちの尊い救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。 今朝は2000年前に主イエス様の弟子たちに聖霊が降臨されたことを祝うペンテコステ礼拝となっております。また聖歌隊の特別賛美があります。ババイエット、2000年前主イエス様の弟子たちに聖霊が臨んでくださったときに、さまざまな言語で福音を語り始めたということを思い、ケニアスワヒリ語の主の祈りを聖歌隊が賛美をいたします。主法に歌詞が挟まれていますので、口ずさめる方はぜひ口ずさんでみてください。ではどうぞお聞きください。素晴らしいですね。本当に本当に素晴らしいですね。では聖書の御言葉を共に見ていきたいと思いますので、聖書をお開きになってください。新約聖書使徒の働き1章3節から9節の御言葉になります。新約聖書使徒の働き1章3節から9節の御言葉になります。 ではお読みいたします。使徒の働き一章三節から九節の御言葉です。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まったときイエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。主イエス様は私たちをお救いになるためにインマヌエルされました。神が私たちと共におられるというインマヌエルをご自身の誕生をもってその身に体現してくださいました。そしてイエス様はこの地上で生きましたけれども、イエス様がこの地上におられた年数は何年だかご存知でしょうか？33年間ですね。33年間この地上でイエス様歩みをされましたけれども、その歩みを終えて天の御国へと登っていかれましたが、イエス様が神の国へと行かれるその前に、その時か近づいた時に一つ約束をしてくださったことがありました。ヨハネの福音書の14章ですね、14章16節から。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。イエス様はこの地を離れますけれども、また違う助け主を、聖霊なる神様をお与えくださると約束をしてくださいました。ではその聖霊なる神様が何を私たちにしてくださるのか、26節ですね。26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。神の言葉を、イエス様の言葉を、この聖書の言葉を、ああ分かったと、合点だとしてくださるのが聖霊なる神様の働きだというんですね。神の言葉が私たちのうちで生き生きと生きているならば、それは聖霊なる神様の御業であって、神の言葉なくして、神の聖霊なる神様の御臨在もなく、他の聖書箇所では神の言葉そのものが聖霊であるとまでイエス様おっしゃいます。その聖書箇所は後ほどこう見てみたいと思いますね。私たちキリスト教は三位一体の神様を信じています。天地万物の造り主であられる父なる神様、御子なるイエス様、聖霊なる神様の三位一体なる神ですね。キリスト教はよく、ユダヤ教はイスラム教に並んで一神教だと言われたりしますけれども、キリスト教は正確に言うと一神教ではありません。三位一体教です。そしてだからといって多神教でもありません。三位一体の改革 なんていうふうにこう叫ばれながら政治の世界で三位一体という言葉が用いられたこともありましたけれども、あの三位一体という言葉の使い方というのは本来の使い方ではありません。三位一体というのはキリスト者が信じる、そしてこの聖書が教える三位一体の神にのみ使える表現であって、もともとそのために考え出された言葉です。でも不思議なことに、人によって考え出された、編み出された言葉であるにもかかわらず、その言葉の内容を私たち人間が正確に的確に理解することができません。不思議な言葉ですね。三位一体とは、父なる神、御子なるイエス、聖霊なる神というお三方の神がそれぞれ存在しておられます。私たちが信じる神様、お三方存在してますね。でもお一方だっていうんです。エペソ書を今先週までこう見てきましたけれども、エペソ書には神はただお一人ですというふうに書いてありますけれども、お三方いるんだけれどもお一方だというのは論理的に説明が不可能な、私たち人間が持ち合わせている論理では説明不可能な神のご存在そのものについて無理やり説明している言葉ですね。それが三位一体という言葉です。一つは一つであって三つは三つですよね。一つが三つであって三つが一つっていうのはおかしな話ですし、説明不可能です。つまり三位一体の神様は私たち人間の説明を必要としない方であって、説明を求められるお方でもないですね。また到底人間が説明できるようなお方でもないということです。それでもなんとか三位一体というのをこう理解しやすいようになんとか説明しようと考え出されたのが、例えば私という人は牧師でもありますけれども、夫でもあり、また父でもありますけれども、そのように役割の違いが三位一体だと説明がされたり、また H2O は氷、水、水蒸気と液体、固体、気体というふうにこう分かれて、形を変えて存在しますけれども、三位一体もそういうもんだと。または光ですね。光は一つの色のように見えるけれども、実はいろんな光によって光線によって成り立っているんだと。で、三位一体もそういうものだというふうな説明がされることがあります。聞いたことがあるでしょうか。でもこれらの説明を受け入れた瞬間、大昔から続く異端の教理を受け入れてしまうことになります。異端と言われる人たちがこの三位一体を何とか人間の言葉で理解しようと考え出したのがさっき言ったようなことですね。不思議なことに、三位一体を人が無理やり説明をしようとした瞬間、どっちかにどっかにこう偏ってしまいます。到底説明のできるものではないですね。なので、ただ信じるようにしていただいたとしか、信じるようにしていただいたとしか告白できないのが事実ではないかなと思うんですね。じゃあいつ知るのか、じゃあいつ三位一体なる神様を知るのか、天国に行ってからでしょうね。天国に行けばこの地上の論理とか時間とか空間などの縛りから、そういう限界には縛られていないので、ああこういうことだったんですねと、至って当たり前のように自然と理解することができるんだと思います。そして今朝はペンテコステなので、その三位一体なる神様のうちの聖霊なる神様について考えたいと思っております。私たち人間という存在にとって、この存在ですね、私たち人間という存在にとって聖霊なる神様はなくてはならないお方であり、最も重要なお方です。そんなこと教えないですね。教科書も教えないし、学校も教えないし、世の中教えないですね。三位一体なる神様が初めて人をお作りになりましたけれども、人をお作りになった時に大地の塵で人を形作ったと聖書に書いてありますけれども、じゃあその形作った形とは誰の形でしょうか。神の形ですね。神の形に人を作ったと書いてあります。私たち人間は神様の見た目に、私たち人間の見た目は神にその見た目が似ているということですね。 私たちはまだ肉眼で神様をこう肉眼で見た方はいらっしゃらないですね。この中で私たちはまだ神様を肉眼で見たことがないですけれども、見たことがないので今神様が具体的にどのようなお姿をしておられるのかということはこう分からないですけれども、でも私たちが神様の形に作られたということは、神が私たちが神に似ていて神も私たちに似ておられるということですね。なのでもし天国に行って神様にお会いしたならば、ああ、あなたどなたでしょうかとはならないでしょう。ああ、僕の父ちゃんだと、私のお父さんだとすぐにわかると思います。以前この恵み教会日曜日の礼拝に初めていらっしゃった方にそこに立って挨拶をしていたら、本先生息子さんおられますよねって、駐車場からこの礼拝堂に来る間に本先生と同じ顔の子供を見ましたって言われました。面白いですね。その形に作られる、私たちが天の御国に行った時に父なる神様にお会いした時、ああ僕の父ちゃんだと、私のお父さんだと秒でわかると思います。初めてお会いした方ではなく、いや初めてお会いした方であるはずなのに、初めてお会いした方ではなく確かに見覚えがある、なんだか馴染み深いお姿をされているんだと思います。これが第一の塵を用いて神が人をご自分の形に作ったということですね。そして当然のようにご自分に似た神様から見れば、私たち子供たちの姿を見て喜ばれました。聖書に書いてありますね、良かったと、とても良かったと。でも人間にとって大事なのは神と外見が似ているということではなくて、神の命の息が吹き込まれたということが重要なことですね。創世記の1章に行ってみたいと思います。創世記1章27節ですね。創世記1章27節、神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。2章7節、神である主はその第一の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。人の存在、その命の核はその外見にあるのではなくて、神の命の息が吹き込まれたということにあります。この命の息という言葉がありますけれども、この命の息と訳されているヘブル語ニシュマットハイムという言葉は、旧約聖書で神の霊と日本語で訳されているルアハという言葉とこう同義語だと言われています。つまり神の霊、聖霊が人のうちに入って初めて人は人らしくなるんだと。神の息が、命の息が吹き込まれ、神の霊が吹き込まれたということですね。神の霊が、聖霊が人のうちに入って初めて人は人らしくなる。人は本来の姿である、神の形に作られた存在としてあるべき姿であるということですね。神の霊がそのうちにあって人は人となるわけですね。私たち人間にとって大事なのは神様と外見が似ているということではなくて、神様と心が似ていて、考えが似ていて、価値観が同じで、人生観が同じで、哲学が同じで、理念が同じだということです。エデンの園で人にとって最も幸せだったのが何かと言いますと、神様と言葉が通じたということですね。神様と心が一緒で考えが同じであったがために言葉が通じるんです。私たちこう言語が一緒だからといって、または言語が違くても通訳を通してでもいいかもしれませんが、 心が一緒でないがために言葉が通じないということを数限りなく経験してきますけれども、エデンの園で人は神と言葉が通じました。私たちが神の言葉であるこの聖書を読むときに分からない、もちろん分からないとこいっぱいありますね。分かりにくいとこいっぱいありますね。でもそれは神様と私たち、神様と私たちの考えだったり、また心が神様と同じではないんだという罪人であるということの目に見える証拠でもあるんじゃないかなと思うんです。神様と思いが違う、思考が違う、願いも違う、見ているところが違うということの表れなのかなと思います。でもエデンの園では人と神は同じ価値観を持っていました。私たちの生きるこの世界では、僕はこれでいいと思う、いやいや私はこれがいいと思うと言って分断が生じます。平和じゃなくて戦争を作ってしまいますね。でもエデンの園では、神様、私はこれがいいと思います、そうか、私はそれが大好きだと、全てのことにおいて神様と趣向が同じで心もあって、何を話しても話がぴったりあったということですね。そしてその理由が、神の霊、神の命の息が人のうちにあったということです。新約聖書のローマ書8章9節に、キリストの霊を持たない者はキリストのものではありません、キリストの霊を持たない者はキリストのものではありませんという言葉がありますけれども、ひいては神の霊を持たない人ではない、本来あったはずの人の姿、佇まい、趣ではないということになりますね。人は本来、聖書が言うのは、大地の塵プラス神の霊イコール人ですね。大地の塵プラス神の霊イコール人です。では人引く神の霊は何になるでしょうか。人引く神の霊は大地の塵、土の塵ですね。つまり人から神の霊を取ってしまうと何にもならないということです。何にもならないということですね。だから伝道者の書でソロモンが、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである、さもないと、空っぽで空っぽで空っぽだ、ああ虚しいと吐露するわけですね。お金をどんなに持っていたとしても、ものすごい成功を収めたとしても、ああ俺の人生、私の人生良かったと言ったとしても、何かすごいことをしたとしても、神の霊がなければ、キリストの霊がなければ、それは人ではなく、ただの土くれになってしまいます。私たち人間にとって最も大事なのは神の霊ですね。そしてじゃあなんで罪が問題になるのか、じゃあなんで罪が恐ろしいほどの深刻な問題になるのか、最初の人間アダムとエバが罪を犯した瞬間、神の霊がそのアダムとエバのうちでぐしゃぐしゃになってしまいました。神の霊が消滅、消え去ってしまいました。他の霊がその人のうちに入り込んでしまったということですね。創世記3章を見ますと、蛇に化けたサタンの霊が人のうちに入ってき始めたことが分かります。第一テサロニケ5章19節に、御霊を消してはいけません、御霊を消してはいけませんとありますけれども、罪は人のうちにある神の霊を消し去ってしまいます。罪は人のうちにある神の霊を消し去ってしまいますね。ハーバード大学の神学部の教授であったハービー・コックスという方がいますけれども、この方が On Leaving It to the Snake という本を書きました。日本語に訳すと、 蛇のやりたいようにさせてはならない、蛇の言いたいように言わせておいてはならないという題になりますけれども、もうその題がその本を全部語っているような本ですけれども、まさに私たち人間は古い蛇、サタンとか悪魔とか呼ばれる者たちの言葉によっては生きられません。そこにあるのは死のみですね、永遠の滅びのみですね。私たち人間は神の言葉によって、神の言葉通りに生きる存在です。主をお話しください、しもべは聞いております。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると聖書に書いてありますけれども、イエス様は神の言葉、イエス様の言葉そのものが霊である、命であられる聖霊であるとまでおっしゃいます。ヨハネの福音書6章言ってみましょうか。ヨハネの福音書6章63節、ヨハネの福音書6章63節、イエス様がおっしゃった言葉です。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。肉とは肉体、この体のことですね。私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。この霊という言葉、聖霊と訳されている言葉と同じです。主イエス様の言葉、それが聖霊だと。イエス様の言葉そのものが聖霊でありまた命ですね。聖書の言葉を読まない、食べない、覚えない、反芻しない、咀嚼しない、考えない、悩まないということは、そのものズバリ聖霊がその人のうちにいないということにもなり、命もないということにもなってしまいます。逆に言えば、神の言葉が、イエス様の言葉が神の霊であられるので、神の言葉に生きるならば、神の霊がその人のうちにあるということになりますね。だから神の言葉、神の霊を人のうちから、神の霊、神の言葉を人のうちから絶やしてしまうために、蛇に化けたサタン悪魔は自分たちの言葉を持って、その自分たちの言葉を人のうちに語りかけ入っていきました。お前も神のようになれるんだぞ、なりたいだろ、素晴らしいぞと、素晴らしい世界が目の前に広がっているんだ、広がっているんだぞと声をかけましたけれども、その声を、言葉をかけられても、その言葉に耳を傾けることもなく、相手にすることもなければよかったのに、その言葉に魅了され、最初の人アダムとエバはそれをあっさり受け入れてしまいました。そして善悪の知識の実を食べました。その DNA が私たちの中に刻まれてますね。サタンの言葉がそのうちに入り、サタンの霊がそのうちに入り、サタンの霊に従い、神の言葉を、神の霊を自ら消し去ってしまいました。神の霊のない肉、土くれとなってしまったわけです。そうして私たちの生きるこの世界は霊的混乱をきたしてしまうことになりました。スピリチュアルだ、なんだ、なんかいろんなのありますね。霊的混乱をきたしている世界ですね、この世界は。なんで世の中こうなんだと、毎日テレビだったり新聞だったり報道だったり、そして私たち自身もなんで世の中こうなんだと思うことがありますけれども、私たち人間の霊が混乱して、他の言葉、他の霊、他の考え、他の人生観、他の価値観、他の世界観が入ってきてしまったためですね。で、そしてその感というのがとても重要になります。人生を分けますね。砂漠で水のあるオアシスだと思って、こうずっと向かっていったら、蜃気楼だった、 となると大変なことになりますね。間違ったものを合っていると思いながら見当違いを続けると死にます。だから勘が重要になってくるわけですね。どんな人生観、どんな価値観、どんな世界観で物事を見定めるのかが聖書を分けます。神の世界観で物事を見ているのか見ていないのかが聖書を分けますね。そして人にとって最も究極的な勘が霊ですね。神の命の息、神の霊ですね。神の勘を持って生きるのか、世の価値観に支配されて生きていくのか。私たち人間はしきりに世の価値観に支配される方へと引き寄せられてこう向かっていってしまいますね。で、周りがみんなそういう勘で生きているせいか、クリスチャンたちもクリスチャンもこんがらがってまごついてしまいます。霊的混乱に混乱してしまった世界で、そんな世界を見て一番もどかしく思っておられるのが神様ですね。三位一体なる神様です。イザヤ書の55章に行ってみたいと思います。イザヤ書55章、一節から読んでもいいんですけれども、イザヤ書55章二節から読みますね。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。何かやっていそうで、何か得ていそうで、何にも得ていない。砂上の楼閣、見かけ倒し、絵空ごと。なぜあなた方は食べ物にならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞くことが、私の言葉があなたを生かす。私に聞くことが、私の言葉があなたを生かす。で、ここ見てみますと面白いのが、そうすればあなた方は脂肪で元気づくって言いますね。脂肪が大切ですね。和牛ってありますけれども、和牛は本来ある、自然の中にいる牛とは全然違う特徴を持ってます。何か脂肪だらけですね。牛は本来こう草をパクパクパクパクいっぱい食べますけれども、草を食べたらあんなに脂肪はできません。でも脂肪をつけさせるために穀物を食べて柔らかくして、もう僕は個人的に牛の豚かって言ってますけれども脂肪を食べたら、ああ美味しいってなりますね。言うじゃないですか、脂肪を持って元気づけなさいと、私の言葉に聞き従いと。私の言葉は霊であり命です。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです、というイエス様やダビデの言葉に賛同できないのは勘が間違っているからですね。つまり霊が間違っているからですね。神の霊ではない、他の霊に支配されているからですよね。だからオアシスを探し当てることができずに、蜃気楼に向かっていって砂漠で人生を終えてしまうように、死んでいってしまう、永遠の滅びへと行ってしまうわけですね。人は水と御霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。人は水と聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることができませんというふうにイエス様もおっしゃいましたけれども、私たち人間は イエス様の与える命の泉を飲んで神の霊によって生まれ変わらせていただかなければオアシスに至ることができません。聖霊によって息を吹き返し、感が変わらなければ神の国に入ることができないっていうんですね。生まれながらのそのままの人間、生まれながらのそのままの私たち人間は裏表ひっくり返ってしまっているので、それを正しい位置に、本来あるべき姿に、立ち位置に、世界観に戻してあげることが必要であり、戻すことこそが霊によって新しく生まれるということです。信仰生活において、私たちの信仰生活において、神の霊によって新しく生まれるということほど重要なことはないですね。聖霊によって新しく生まれたという経験をこうさせていただきますと、それまでこう息苦しかったところからと胸を広げてと息を吹き返すような霊的体験をすることでしょう。そして決して無に帰することのない爽やかな生きる水を飲むかのような感覚を、その霊に、その内に覚えることでしょう。今日の聖書箇所の、先ほど一番初めに読んだ今日の聖書箇所の使徒の働きの一章の内容をこうずっと見ていますと、弟子たちがイエス様と3年間も寝食を共にして一緒に生きたにもかかわらず、天に昇られる直前のイエス様に全くもって神の霊とは合わない世の価値観に従った質問をします。何と質問するかというと、私たちの国イスラエルを復興させ、栄え、世界一の経済大国、武力大国にしてくださるのはいつでしょうか。するとイエス様がおっしゃいますね。いつとかどんな時とかというのはあなた方の知るところではありません。つまりそのことは全くもって重要なことではありませんよ。私はそのことのためにこの地上に来たわけではありませんと返されました。弟子たちは3年間もイエス様と一緒にいたってことはクリスチャンですよね。弟子たちは3年間もイエス様と一緒にいたのに、イエス様とはピントが合ってないんです。合わないんですね。3年間もイエス様と一緒に過ごしたのには他の理由、他の考えがありました。イエス様がこの世の王として君臨されてこの地上世界を支配されるようになったならば、その一番近くでそこから得られる富だったり力だったり名誉だったり高級バッグだったり高級車だったり豪邸だったりを誰よりも一番多くお裾分けしていただきたくてついていったというわけですね。それなのにイエス様が十字架にかかられてしまった、ああ困ったことだと。ところが幸いにもイエス様が復活なさった。うわ、これはいいネタだと。これはいいネタだと。ああ、もうこれで安泰だと思った矢先、今度は天の御国に行ってしまうっていうんです。大変なことになりました、弟子たちにとってみたら。だから弟子たちは焦ってイエス様に、いやいやイエス様ちょっと待ってください、私たちを栄えさせてから、まず栄えさせてから天国なり天竺なり行ってくださいとイエス様に詰め寄るんですね。イエス様が天の御国、神の国へと昇られるその瞬間まで弟子たちは全くもって神の国とは違う見当違いなことを考え、見当違いな価値観、世界観、人生観で、その心が、その霊が、内がいっぱいでした。だからイエス様はそれが重要なことではないんだよと話しかけられたわけですね。じゃあ何と話しかけられたのか、使徒の働き1章8節具体的に見てみますね。使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。 主イエスの証人であることに一番の価値を覚えることができるようになりますと。神と視点が合うってことですね。そしてこの言葉を述べられるためにこんなこともおっしゃいました。ヨハネの福音書20章ですね、20章22節、イエス様はこんなこともおっしゃいました。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。どっかで言いませんでしたか。まるで創世記2章7節の再現ですね。全然ピントが合っていない弟子たちの息を吹き返らせるために、神の命の息を吹きかけてくださりながら、今一度新しく神の霊を受けなさいとおっしゃるんです。蜃気楼のようなものにしか関心を寄せられなくなってしまっている見当違いな勘違いな弟子たちに、神の国という真理にピントが合うようにエルサレムから離れることなく聖霊を待ちなさいと、イエス様がこの地上で最後のお願いをされました。するとと言いましょうか、幸いにも、本当に幸いに、感謝のことに弟子たちはそのイエス様のこの地上での最後のお願いを素直に受け止めました。受け入れてエルサレムを離れることなく約1週間聖霊を待ち望みながら祈りました。一つにして、心を一つにして祈りました。でもこれは普通のことではありません。エルサレムを離れないということは彼らにとった命がけですね。主イエス様が十字架にかけられてから約300年間 AD313 年に至るその時までクリスチャンたちは激しい迫害に遭いました。獣たちに食われてしまう者たちもいれば、首にロープみたいなのをつないで海の上に浮かべて、この舌は水中に沈んでいて首は上に出ているけども、水中にある体は魚にちょっとずつこう食べられながら死んでいく者たちもいました。煮えたぎっている油に入れられて天ぷらにされて死んでいく者たちもいました。またクリスチャンになったら社会生活を営んでいくための公民権まで全部剥奪されて、つまり公民権を剥奪されたということは、この社会にあってその人を一人の人間として認めないってことですね。誕生しているということ、生きているということを認めないということですね。クリスチャンになったら社会生活を営むための公民権まで剥奪されて、一般社会では暮らしていくことができないので、カタコンベ、聞いたことがおありでしょうか。カタコンベという墓の下に穴を掘って、その地下で生活をするようになって、その墓の地の下で生まれてから死んでいく者たちもいるほどでした。そんな激しい迫害があっても、ローマ帝国下のクリスチャン人口は 10%、 20%、 多い時には 80% にまで及びました。すごい影響力ですね。じゃあなぜそこまでして世の国を捨ててまでクリスチャンをやり、クリスチャンを生きるんでしょうか。神の国を知ってしまったからですね。神の国を知っちゃったら他のものが無に等しく思えてしまうんですね。聖霊が望むと息を吹き返し、勘が変わるからです。神の視点が、神の考えが、神の思いが、神の価値観が、神の人生観が、神の世界観が、私の世界観となって、私の人生観となって、私の価値観となって与えられ、変えられるからですね。弟子たちは聖霊が望む前までもイエス様と寝食を共にするほどのクリスチャンでありましたけれども、私のもの、私のものと思いながら世の中に欲を抱いて生きていました。ところが聖霊を受け、聖霊に満たされると、有無相通、有無相通、あるものとないものをお互いに融通し合いながら便宜を図るような生き方へと変わりました。サタンの考える世の中の回し方とは違いますね。持つものはさらに持ち、 持たないものはさらに持たないのではなく、神からのいただきもの、神からの恵み、神がくださったものを互いに神から愛されている尊い存在として尊重し合いながら、分け合いながら生きたいと思うばかりか、思えるばかりか、そう生きようと取り組むようになりました。するとそこが神の国でした。そこに、その自分たちのいるまさにそこに神の国が立て上げられたんです。その姿こそ、実のところこの世に生きる私たち人間すべてが本当に望んでいる姿ではないでしょうか。クリスチャンとかノンクリスチャンと関係ないですね。みんな本当はそういうのを望んでるんだけれども、私がとなるから、霊的混乱をきたしてきて、他の霊が私のうちにあるから、その墓の地下に生まれて死ぬまでいてもそこが神の国だと思えたんです。使徒の働き2章の最後に書いてありますけれども、皆一つになって一つにして一つにしてくださったと。サタンの霊によって惑わされてしまっているこの世の分断が回復されている姿があります。そこには神の国は何もこう天国に行くことばかりが神の国ではなくて、この地においても聖霊の満たしによってなされるものですね。なんだろう、あの人たちはどのようにしたらあんなふうに生きられるんだろうかと、人々が好意を持ち毎日救われる人々が加えられたと書いてあります。クリスチャンになるために主イエス様が私の罪のために十字架にかかられましたと告白しますよね。しなければならないですね。でその告白も聖霊によってしていただいたと聖書に書いてありますけれども、その告白で終わるんじゃないですね。弟子たちだってそれをしました。でさらなる満たしがあるっていうんです。バプテスマがあるっていうんですよ。人は水と聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることができません。そして信仰生活において最も大事なことは聖霊によって新しく生まれることですね。聖霊の満たしですね。じゃあでは私たちは聖霊を受けることは難しいでしょうか、簡単でしょうか。聖霊を受けることは難しいと思いますか、それとも簡単だと思いますか。簡単ですね。なぜならば神様が、父なる神様が最も私たちに与えたいと思っておられるのが聖霊だからです。マタイの福音書7章を見てみますと、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすれば与えられます。私大好きな箇所ですね。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすれば与えられますというイエス様の約束の言葉がありますけれども、これがルカの福音書に行きますと、同じ内容なんだけれども一つだけ違うことが付け加えられています。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうすれば天の父なる神様があなた方に聖霊をくださらないことがあるでしょうかというふうにイエス様は約束されます。なんでそうイエス様を言い換えたんだと思いますか。なんででしょう。多分イエス様がおっしゃりたいことは、あなた方は本当に他のものはよく求めますね。お金ください、合格させてください、病を癒してください、あの人よりも私の方が正しいということを証明してください、良い生活ができるようにしてくださいと祈ることもまあいいでしょう。でもなぜ誰一人として聖霊をお与えくださいとは祈らないのですか。これがイエス様のお気持ちなんじゃないでしょうか。なぜ誰一人として聖霊をお与えくださいと祈らないんですか。聖霊をお与えくださいと求めれば、父なる神様必ずやお与えくださるということですね。弟子たちも1週間祈りました。たった1週間ですね。私たち悩みを1週間ずっと同じ悩みをあっという間ですね、 あれが欲しいと、それをずっともうずっと携帯見て、ずっと同じ欲しいもの、頭の中1週間頭の中いっぱいですね。聖霊をくださいと、たった1週間祈っただけですね。聖霊を受けることは難しいことではありません。神様が与えたくてうずうずしておられることが聖霊をお与えになることですね。イエス様を告白するときに聖霊によって告白しました。でもそれで終わりじゃありません。満たされなさいと言うんです。聖霊を受けられないのは私たちの関心がないからではないでしょうか。いい生活とか病が癒えるとか合格とかには欲が出てくるのに、聖霊を与えられることには欲が出てこない。まあ聖霊の満たしが与えられるならばないよりはいいかもしれませんが、与えられなくてもそんな不便なことはありません。それよりも来月のお給料ちょっと上げていただけないでしょうか、というような気持ちの方が大きいというのが正直なところでしょうか。聖霊に対する渇望、聖霊に対する切実さが足りていないばかりか、私たちはあまり教えられてこなかったのかもしれません。父なる神、御子なるイエス、聖霊なる神様、三位一体なる神様は私たちの聖霊をお与えくださいという祈りを切に待ち望んでいてくださっております。そしてもし求め与えられたならば、そこに神の国がなることでしょう。愛という聖霊の実がなることでしょう。私の基準、私の正しさ、私の学識、私の思い、私の価値観、私の感覚、私の趣向は二の次。神の思い、神の考え、神の価値観に生きたいと思えるだけでなく、生きさせていただけることでしょう。今の私たちに足りないのは聖霊です。聖霊によるバプテスマではないでしょうか。聖霊の満たしが私たちは足りていないのではないでしょうか。お祈りいたします。父なる神様、あなたは主イエス様をこの地上に送ってくださったのみならず、聖霊なる神様まで送ってくださり、私たちのうちに今一度生きなさいと息を吹きかけてくださり、聖霊を望ませてくださいました。そして主イエスが私の罪のために十字架にかかって死なれたということを告白させてくださいました。ではその後の私たちの歩みはどうでしょうか。聖霊を求める、聖霊の満たしを求める歩みでしょうか。もしくはあなたを利用して他のものを叶えようとしている歩みでしょうか。聖霊を求めたときに、いや聖霊を求めさせてください。そして聖霊を求めたときに豊かに聖霊の満たしをお与えくださいますように、聖霊によるバプテスマを私たちにお与えくださいますように、他の霊に従うのではなく神の霊に従って歩んでいくことができますよう、聖霊によって満たしてください。感謝いたします。私たちに聖霊をくださると約束してくださった救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきます。それと一緒に感謝の献金を捧げましょう。聖歌573番になります。座ったままで賛美し献金いたしましょう。 では感謝の祈りを古川由香役員にしていただきます。
天の父の神様、ペンテコステの礼拝をありがとうございます。この世に生きる私たちの内なる命は時にさまざまな病や苦難や悩みに消えそうになってしまいます。どうぞ神様、あなたに聖霊をくださいと祈ることができますように、そして聖霊の炎を私たちの永遠の炎のとして中で燃え続けさせることができますように、ただひたすらにあなたからいただいたその聖霊を燃え続けさせて、そしてあなたに応答していくものとさせてください。今献金をいたしました。どうぞあなたの御国建設のためにそれらをお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。
では2024年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理れない方お立ちください。といたします。イエスは彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わり、満たしが礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。